皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡をラジオで伝えるラジオな長岡です。さあ、4月に入って3週間ほど行楽シーズンになりました。ただこの時期はどうしても気をつけなければいけないことも出てきます。クマやイノシシの行動が活発になって注意が必要な季節でもあるんです。今日は農作物被害や人身被害を未然に防ぐための取り組みをご紹介していきます。今日お話を伺いしますのは、鳥獣被害対策課の丸山陽介さん、笠原翔太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、丸山さんにお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、丸山さんはこの4月に鳥獣被害対策課に異動になったんですよね。
そうですね。
いかがですか？3週間ほどですけれど、
こんなに長岡にクマイノシシが出るんだなと思って、皆さんの安全安心のため頑張っていきたいと思ってます。
ありがとうございます。さすがの意気込みでございます。確かにですね、昨年から今年にかけてクマイノシシの目撃情報も本当に増えてきてるのかなというふうに思うんですが、今現在長岡市内でのクマの出没情報について教えていただいてよろしいでしょうか。
はい。例年この時期は中山間地を中心に島民から目覚めたクマの出没情報が寄せられます。長岡市では山菜採りやレジャーで山に入る際、また地域で行われるイベントなどで注意喚起を行っているところです。朝晩の薄暗い時間帯に山に入ることはできるだけ避けていただきたいですね。
そうなんですよね。丸山さんは熊担当ということで伺っているわけなんですけれど、はい、現在の出没数など昨年と比べていかがでしょうか。
現在の出没数はまだ少ないですが、昨年と同程度になるのではないかと思います。ちなみに昨年度は137件の目撃や痕跡情報がありました。ニュース等でご存知の通り、全国的にもクマの出没は増えていますので、引き続き警戒を強めてほしいですね。
そうですよね。せっかくですので、クマ担当の丸山さんからクマに遭遇しないためのポイントを教えていただきたいと思います。
はい。まずは寄せつけない、遭遇しない行動が大切です。山に入る際は複数人で行動すること、そしてラジオやクマ鈴など音の出るものを携帯してください。クマ鈴はアウトドアショップなどで購入できますし、大きめな音で FM 長岡の放送を流すのも効果的です。
お、いいですね。丸山さん、やっぱり放送は FM 長岡がおすすめですか？
一番おすすめです。
うわー、クマ担当の丸山さんがそうおっしゃるんだから間違いないと思います。このね、ラジオの長岡の放送を聞きながら山に入っていただいたり畑作業をしていただきますと、地域の情報も仕入れつつ、クマやイノシシを寄せつけないという、そんなことができるのかなと思います。はい。そして先ほどお話にありましたクマ鈴なんですけれど、今日実は持ってきてくださってるんですよね。
はい、持ってきてます。
どんな音がするのかちょっと聞かせてもらいましょうか。
はい。
結構いい音がしますね。
そうですね、山に入る際はぜひ持って行っていただきたいと思います。
ありがとうございます。その他にはいかがでしょうか。
生ゴミを外に放置しないなど、餌となる食べ物を片付けておくことも大切です。日頃から寄せ付けない対策を徹底してほしいです。長岡市では不要果樹の伐採や鳥獣緩衝帯の整備を補助していますので、ぜひお問い合わせください。
そうですよね。やっぱり私たちにとってみれば生ゴミだったとしても、クマまたイノシシなんかにとっては美味しい餌になってしまうということもありますからね。なので生ゴミはそこら辺にポンと置いておかないで処理をしていただくということが大事ですよね。
はい。
遭遇しないポイントの対策として、クマやイノシシの出没情報を収集することも大切かと思います。そういった情報ってどんなところで入手できるんでしょうか。
はい。長岡市では市の公式 LINE アカウントや長岡 D メールプラスなどで市民の皆さんに向けて出没情報や注意喚起情報を発信しています。
これ私もですね、 LINE アカウントお友達登録してますし、長岡 D メールプラスこれも登録してるんですけど、タイムリーに 欲しい情報がポンとやってきますので、すごく便利だと思います。その他にはいかがでしょうか。
はい、市の YouTube では自分の身を守るためのコツを紹介しています。突然の遭遇でとっさに対応するのは難しいと思いますが、知っていると知っていないでは大きな差があります。ぜひご覧いただきたいです。
これだいたい12分程度の動画なので、あっという間に見られますし、会ってしまった時にどんな行動をすればいいのかってものも非常にわかりやすく実践的にできますので、まあ、お子さんなんかと一緒にですね、食後の運動ぐらいの感じでちょっと取り組んでみていただくのもいいかなと思います。知識もね、身につきますので、ぜひご覧いただきたいと思います。さあ、ここまでクマについてのお話たっぷり伺ってきましたけれども、最後にぜひラジオをお聞きのリスナーの皆様にメッセージいただけたりしますでしょうか。
はい、長岡市ではこれまでクマの目撃があった場所や多く出没しそうな場所にクマ出没注意と書いた看板を設置しています。看板を見かけた際は特に注意をしてください。
はい、今日もですね、実はスタジオにお持ちいただいているんです。
はい、
長方形の縦長のですね、看板になっておりまして、上に赤字に白文字で危険とカタカナで書いてあります。下の部分には熊出没注意長岡市という文字と、それから熊のイラストも描かれています。まあ、月のワグマなわけですけれども、これを見たらちょっとね、危機感を持って注意をしていただきたいなというふうに思います。さあ、その他にはいかがでしょうか。
はい、長岡市では様々な方法で情報を発信していますので、熊にばったり会って熊ったな
ぁ
とならないために、出かける前の準備と情報収集をお願いします。
丸山さん、鳥獣被害対策の伝統芸能にお付き合いいただいて本当にありがとうございます。そうなんです。まあ、これね、ギャグのように聞こえますけれども、熊にばったり会って熊ったな、こうならないために知識をまずはね、入れていただく、そして情報収集していただく、それを実践してもらえるといいなというふうに思います。
ラジオナ
長岡。
さて、ここからは笠原さんにお話を伺っていきたいと思います。笠原さん、よろしくお願いします。
お願いします。
笠原さんはイノシシ担当ということで、もう何年目になりましたでしょうかね。
私これで3年目ですね。
そうするとイノシシの現場にもかなり行かれてるんじゃないですか。
そうですね、毎週のようにイノシシと戯れてます。
戯れてしまってます。と言いますのも、私昨年度、それこそですね、長岡市の公式 LINE からイノシシ目撃の情報とか痕跡の情報っていうものたくさん入ってくるのを目にしました。かなりイノシシの出没多かったんじゃないでしょうか。
そうですね、イノシシは昨年度捕獲数が明らかに多くなりました。市に寄せられた目撃情報は令和5年度の91件を大きく上回る296件となっています。ここ数年は特に三島、和島、寺泊など旧三島郡の地域で出没が目立ってきています。出没増加に対応するため、長岡市では鳥獣被害対策実施隊と協力してイノシシの捕獲を進めており、令和6年度は前年度の約3倍となる500頭捕獲しました。それでも全てのイノシシを捕獲できるわけではありませんので、ご自身の畑を守る手段として電気柵の設置をお勧めしています。農作業の開始と同時に設置をお勧めしていますが、例年6月頃に設置を終える方が多いようです。
そうなんですよね、電気柵の設置にかかっては、それこそ電気柵の貸し出しだったりとか補助、また点検員の皆さんなんかの制度もありましたよね。
そうですね、主に土地を地域になるんですけれども、電気柵を点検する点検員が地域を回りまして、侵入されやすい電気柵が発見した場合には設置指導を行ったり等の活動をしています。
うん、そうしますと、まあ、設置をして終わりではなくて、しっかりとこの電気柵が機能を果たしているのかっていうものを確認しながら使うことができますので、すごく安心な制度だなというふうに思いました。また一方で、街中にこのイノシシが出没をしているっていうものも伺ったんですが、このあたりも教えてください。
はい、最近は住宅地と山林の距離が近い地域での出没が増えている印象にあります。例えば民家付近の物置に入り込んだという事例がありました。ご自宅は鍵をかけていると思いますが、物置やガレージは開けたままにしている方も多いようです。
確かに
戸締まりをしっかり行い、鳥獣の潜み場とさせないことで鉢合わせして怪我をするような事態が防げます。また民家の周りに 隠れやすいヤブがあったため、イノシシが何度も出没したという事例もありましたので、ヤブの刈り払いを行い、人とイノシシの距離を遠ざけるための緩衝帯として整備することも大切ですね。その他にもどんぐりがたくさん落ちている河川敷付近に何度も出没する、庭に落ちたままの柿の実を求めて民家にやってくるといった事例もありますので、鳥獣を引き寄せる果樹を伐採し早めに収穫することも効果的です、うん、農作物の残差など餌になりそうなものを片付けることが大切ですね、うん、
まあ、いろんな事例今ご紹介いただきましたけれども、まあ、実際笠原さんが出くわした事例が多いようですね。
そうですね、うん、今私の方でお伝えしたものは全部私の現場での実体験をもとに注意喚起させていただいているところです、
うん、それではですね、笠原さんにもイノシシに遭遇しないためのポイントを聞いてみたいと思うんですが、どのようなところなんでしょうか。
はい、基本的にはクマと同様の対策で良いと思います、うん、餌となるものを片付けて潜み場になりそうなところをなくすことが大切です、うん、また遭遇してしまった際の防御姿勢などがクマと若干異なります、うんうん、繰り返しになりますが、市の YouTube で紹介している自分の身を守るためのコツをぜひご覧いただきたいと思います。
さあ、そしてですね、笠原さん、最近の業務の中で何か印象的な出来事があったと伺いましたが、いかがですか。
はい、最近はウリ坊と言われるイノシシの子供ですね、うん、が街中に多く出没しているように感じます。親と何らかの理由で離れた場合、人への恐怖心もないため、餌場や寝床が分からずに街の中へ降りてきてしまうことがあるようです、うん、小さい個体であっても指を食いちぎられるなど噛む力が強い場合がありますし、ちょっとつ盲信されたら大怪我では済まない恐れもあります。ご自身で追い払おうとはせず、何かあれば鳥獣被害対策課までご連絡ください。
そうなんですよね、ウリ坊というとなんかこう可愛らしいイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでもイノシシの子供ということで警戒をしてもらいたいというふうに思います。ちょっとつ盲信っていうのはこう四字熟語としてはすごくねいい意味もあるかもしれませんけれども、イノシシにちょっとつ盲信されると文字通りね非常に怖い部分ありますし、小さい個体であっても指を食いちぎるほどの力があるっていうのを意外とわからない方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですね、私が会った事例ですと、はい、60センチぐらいのイノシシなんですけれども、はい、クルミの硬い殻をバリバリかじってクルミを食べているところを目撃したことがあります。指は簡単に食いちぎられると思いますので十分注意をしてください。
わかりました。ぜひね本当に見た目以上に力があるものなんだということをね、気をつけていただくとともに、そういった鳥獣がですね私たちの暮らしのすぐそばにいるということも考えていただきたいなというふうに思います。ということで今日はですね、丸山さん、笠原さん、お二人にお話を伺ったわけですけれども、お二人以外にもですね、名プロデューサーがこのスタジオをお越しくださっていまして、何度かラジオの長岡にもご出演いただいたわけなんですけれども、五十嵐さんに来ていただいております。カーディガンを小粋に肩にかけて、サングラスを無駄に室内にかけていらっしゃいますけれども、今日のお二人のご説明いかがでしたでしょうか。
群抜でした
ちょっと声が出てない感じだったんですけど大丈夫ですかね。
群抜でした。
ようやく声が出ました、はい、さっきちょっと痰が絡んでたような感じの声だったんですけれどもね群抜でしたが出ましたので、ぜひね皆さんの対策も群抜で、長岡一体となって一緒に鳥獣被害対策取り組んでいきましょう。ということで今日お話を伺いしましたのは鳥獣被害対策課の丸山さん、笠原さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関するお問い合わせは鳥獣被害対策課電話 39-2348 39-2348 までお願いします。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。